私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私は生まれて間もないクリスマスに、マクマフィーというアメリカ人宣教師から洗礼を受けました。父がその教会の牧師だったのですが、一緒に働いていた宣教師に受洗を依頼したのでしょう。もちろん幼かった私が自身の洗礼式のことを記憶していたわけではありません。後日記録を見て、自分の洗礼を授けた牧師がマクマフィー先生という名であることを知ったのでした。皆さんもそれぞれご自身に洗礼を授けた牧師先生のこと、あるいは宣教師の先生のこと、またあるいは洗礼を受けたその日のことを覚えておられることでしょう。それは信仰の新しい歩みが始まった信仰の原点とも言える日でありますから、印象深いのは当然のことですし、それぞれの経験を分かち合うことは信仰の励まし合いにも通じるでしょうから、とてもそれは大切なことだと思うのです。時に、まあ、私で言うなら、私はマクマフィー先生から洗礼を受けた、私は誰々先生から洗礼を受けたというこう考えが、誰々派とかそういうふうにこう勘違いをしてしまう、そういうことがあります。また時に著名な先生から洗礼を受けられた方の話を聞くと、いやそれはすごいですねと私も思わず、同調してしまうわけですけれども、よくよく考えてみますと、本当は誰から洗礼を受けたかということはあまり重要なことではないと思うのです。もちろんそれは私から洗礼を受けた人への慰めの言葉ではありません。なぜなら洗礼をという出来事は神の御業に他ならないからです。神が一人の牧師を通してその人に罪の許しを実現する、これが洗礼なんです。神の御業ですから、そこに人が入る隙間は一切なく、洗礼を授ける牧師がどのような人であるかということはもちろん、洗礼を受けるその人についても本当は問われることはないのです。まあ、人が洗礼を受けようと思うその時には必ず神が働きかけておられるからです。もちろん洗礼のために準備の学びというものはするのですが、それはこれだけ勉強したら洗礼を受ける資格が与えられますという意味ではなくて、これから受ける洗礼の意味をよりよく知って洗礼に備えるためであります。洗礼の準備の学びで得る知識というものが洗礼を受ける際の絶対条件とはなり得ないんです。洗礼を受けるためにどれほど聖書を読んでいるか、熱意は本物か、信仰はしっかりしているだろうか、あるいはその信仰は生涯続けられるものであるか、人は問いたくなるものであります。 しかし洗礼に際しての条件は何一つ求められるものではないということなのです。それが洗礼は神の御業であるということです。今日はイエスが洗礼を受けられたことを覚える日曜日になります。先週主の権限の日曜日を迎え、教会歴においてクリスマスの期間を閉じました。今後1年を通して主イエスの公の生涯を追っていくことになるわけですが、その最初の日曜日には毎年主の洗礼の場面が与えられています。私たちにとっても新しい歩みを意味する洗礼でありますが、主イエスにとってもその公の生涯の始まりを意味しているというのです。洗礼は神の出来事であると申し上げましたが、人間の目には神にではなく人に目が向けられてしまうようであります。イエスの洗礼の場合も同じように、誰から洗礼を受けたのかということに注目が集められました。それは洗礼者ヨハネ、その人であります。当時の人々からするならば、あのヨハネ先生から洗礼を受けたと誇らしげに口にしたいところかもしれません。しかし人に向け目を向けた初期の教会において、イエスが洗礼者ヨハネから洗礼を受けられたということに次第に問題が生じていったのであります。洗礼者ヨハネによるイエスへの洗礼という事実は、伝承の初期の段階にはどちらかというと肯定されているようにも見えるのですが、後期になればなるほどその事実を抹消する傾向にあるようです。例えばマルコによる福音書では、何の問題もないようにイエスが洗礼者ヨハネから洗礼を受けられたという事実が淡々と描かれています。続くマタイによる福音書では、イエスに対して、私こそあなたから洗礼を受けるべきなのにとヨハネに言わせ、ルカによる福音書ではヨハネから洗礼を受けられたという事実が記述されず、ヨハネによる福音書に至っては洗礼の場面はなく、ただヨハネの告白にとどまっているのです。さらに2世紀に表されたというヘブライ人福音書では、イエスの母と兄弟がヨハネが罪の許しの洗礼を授けているから我々も行って彼から洗礼を受けようと言ったのに対し、イエスが、私が行って彼から洗礼を受けるように私はどんな罪を犯したのかと答えているというのです。時代とともにイエスが誰から洗礼を受けたかという事実が次第に問題視されていった様子がわかるんです。今日私たちはルカによる福音書からイエスの洗礼の場面を聞いているのですが、先に触れた伝承の段階からするならば、ちょうど中間期にあたるでしょう。洗礼者ヨハネの名前が次第に後退していった途上にあるんです。確かにルカによる福音書における イエスの洗礼に関する記事ではヨハネが登場することがありません。誰から受けたとか、人がつい注目してしまう課題を抹消することに成功しているようです。さらに一家に目を向けてまいりますと、もっと大切なことに気づかされるのです。洗礼を誰から受けたのかという人間の目線ではなく、ここで興味を持って向けられているのは、誰と共に洗礼を受けられたのかということであります。洗礼を授けた人物を交代させることで、誰と一緒に洗礼を受けられたのかという神の目線に焦点を合わせることに成功していると言えるでしょう。誰と共にか、それは民衆と共にであります。しかも民衆とは2000年前のイエスと同時代に生きた人々だけを指すのではなく、今を生きる私たちをも含んでのことであります。主イエスは私たちと一緒に洗礼を受けられた。これがルカによる福音書におけるこの洗礼の場面が言い表していることである。誰から受けたのかということよりも、そこが重要な点だと言っているのです。さて、第一の朗読に目を向けたいと思います。先にお読みしましたイザヤ書43章は次のように始まっています。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる、このように始まっているわけです。そして続いて、この創造主がその民に何を言われているかが告げられているのですが、それらを拾い上げてみますと、次のような言葉が続けられています。恐れるな、私はあなたをあがなう、あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ、私はあなたと共にいる。いずれにおいてもあなたと呼びかける民に対する神の御心が示されています。このイザヤ書43章は第二イザヤに分類され、時はバビロン捕囚の頃になります。捕囚から解放される時が来、帰還するようにと預言者を通して主なる神が告げられているのです。バビロン捕囚は神に背く行いを繰り返したイスラエルへの罰として、神が起こされた出来事でありました。60年に及ぶとされる捕囚という罰を受ける時がいよいよ終わり、解放されると告げられているのです。これが私はあなたをあがなう、すなわちあなたを囚われの身から買い戻すというこの言葉に込められています。さらに主なる神は捕囚の地から祖国へ帰ることをためらう民に対し、その愛を明らかに示しています。あなたは私のものである、私はあなたを、あなたの名を呼ぶ、私はあなたと共にいる このように捕囚からの解放はただ時間の経過によるのではなく、民に向けられた神の愛を理由としているのだと主自ら明らかにしているのです。4節になりますと、次の有名な言葉が登場してまいります。私の目にあなたは値高く尊い。主なる神の目に悪と映ることを繰り返した結果、捕囚に至ったその民は、以前悪が消え去ったわけでも、行いを正しくしたわけでもないのです。つまり人間の側に一切理由がないにもかかわらず、民は決してふさわしく心を入れ替えたわけでもないにもかかわらず、主はその民を、そのままの民を値高く尊いとみなし、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与えるとさえ言われたのです。もちろんこれらの言葉は紀元前6世紀を生きたとある地域の特定の人々にだけ向けられたのではありません。この時告げられた予言の言葉は今を生きる私たちにも向けられている。今を生きる私たちの間にも実現しているということなのです。このように今日この御言葉に耳を傾けるべきでしょう。捕囚当時の民が告げられたように、今を生きる私たちも、私の目にあなたは値高く尊い、このようにされる理由は見出せないんです。その存在も行いも考えることも、神への信頼についても誇れるようなものは何一つ、ここは心当たりとなるようなものは何一つ持ち合わせていないのが私たちなのです。しかし神はそのような私たちをそのまま値高く尊い存在として、神のものとし、私の名を知って呼びかけ、絶えず共にいてください。そのような私の主となってくださったというのです。しかもその愛は、あなたの身代わりに人を与えると言われた言葉の通り、御子イエスを私たちの罪の許しのために十字架の死を遂げさせたのであります。今日はその主イエスが洗礼を受けられたことを福音として聞いているのですが、私たちが聞くべく福音は、この主イエスが民と共に、私たちと共に洗礼を受けてくださったという事実に他なりません。この事実は、洗礼について私たちの信仰がそれにふさわしくするのではなく、私たちの知識でも奉仕でもなく、もちろん誰が洗礼を授けたということでもなく、そのようなあらゆる人間的な事柄によるのではなく、ただ主イエスがこの私と共に洗礼を受けてくださった、これが決定的な意味を与えるのだと言っているのです。例えば、私は生まれたばかりの赤ちゃんの時に洗礼を受けたのですが、人間的な事柄にとらわれる限り、それは聖書を読み、自ら祈り、信仰を自覚し、また決意に至った成人の洗礼と 大きな違いがあるように映るでしょう。中学生、高校生の頃に受ける検診は、それを補うために不可欠であるかのように見えます。そのような誤解から、検診していない、いわゆる未検診会員は、不完全なメンバーのように私たちに見えるのです。しかし、そうではないんです。パウロが言っているように、主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つなのです。つまり洗礼は一つであって、重要なことは、その洗礼の際に、主が共に受けてくださるという事実だけなのです。決して洗礼を受ける人間の理解度や、洗礼を授けた牧師ではないんです。私たちと共にイエスが洗礼を受けられたことを今日の福音の日課は伝えています。それは天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきたと。洗礼を通して聖霊が与えられることを示しています。そして、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたのでした。ここに主イエスが私たちと共に洗礼を受けられるその意味、目的というものが明らかにされます。この神の宣言がイエスと共に受ける私たちを含めた後に続くすべてのものをも包み込むということだからです。主イエスを通して、主イエスが私と共に洗礼を受けてくださることを通して、私たちも神が愛された子とされるということであります。それはちょうどヨハネによる福音書で、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えたとある通りです。資格を与えたというのですから、すべては資格を与える神にかかっているということであります。私たちはただ与えられたのであって、試験を受けて資格を獲得したのではないんです。神が愛された子として自らを思うとき、ふさわしくない自分に気恥ずかしささえ覚えるでしょう。しかし、与えたのは神であって、イエスによって私たちは神に愛される子として生かされているのであります。この事実が今日福音として示されています。自らの不信仰、未熟さ、無知、無力、数え上げれば限りがないほどふさわしくない要素が溢れている私たちに思われます。しかし神は主イエスを通してこの私を、あなたは私の愛する子とされたのであります。この恵みの御業に励まされ、安心してこの一年を歩み始めることができるのです。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。